第一聖日礼拝クライストチャーチ久留米教会開拓27周年記念礼拝です。修法の裏に教会の歩みを載せておりますが、私は1986年9月神様から幻をいただき、その後1年間導きを求めて祈り、翌87年10月4日第1回の聖日礼拝をこの場で持ち、開拓をスタートいたしました。以来27年間一度も欠かすことなく聖日礼拝を守り、今日のように共に礼拝する兄弟姉妹たちが与えられ、この地にイエス・キリストの福音を伝えることができることを心から感謝しています。教会はやがて敬虚されますが、それまでこの地上で神の御国の領域を広げていきたいと願っています。どうぞ兄弟姉妹、主の技に共に励んでまいりましょう、ね。はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。最初に旧約聖書です。ゼカリア書4章を開いてください。今日はすべて旧約聖書を開きます。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。聖書を開くのが慣れない方はどうぞ聞いておいてください。では稲富兄弟、ゼカリア書4章の6節だけ読んでください。
すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。
はい、ゼカリア書4章6節、有名な御言葉、権力によらず、能力によらず、私の霊によって。この御言葉はこの教会が開拓をスタートして間もなく3度、1度目はですね、聖書を読んでいる時に、2度目は韓国お参りの、ね、断食祈祷院で、そして3度目は東京でのクルセードに参加した時、神様から与えられた御言葉です。それゆえその後私は書道の上手な人にこの御言葉を書いていただき、額に入れて今この教会の街道に掲げています。皆さんの右の方のですね、あの文字です御言葉です。この4章6節の御言葉は、イスラエルの民がバビロンに捕らえ移されている時、いわゆるバビロン捕囚といいます。神様がユダの王ゼルバベルにイスラエルに戻って神殿を再建し、ユダ王国を再興せよと命じられた後、預言者ゼカリアを通してゼルバベルにですね、語られた御言葉です。最も困難な時、神殿を建設しイスラエルの国を再興する、これは人間のですね、権力や努力でできることではない。この天地を作られた全能なる神様の御業によるしかない。ゼルバベル王は大祭司ヨシュアと共にこの御言葉により、預言者ゼカリアとハガイに励まされて、多くの妨害に遭いながらも第二神殿を再建し、イスラエル国家を再興いたします。同じように教会を建てること、また教会を守っていくということは、人間の知恵や、ね、頑張りでできることではありません。全能なる神様、聖霊様の働きによることです。権力によらず、能力によらず、私の霊によって兄弟姉妹、聖書の中には、ね、多くの奇跡が記されています。死人がよみがえる海が真っ二つに分かれる、水がブドウ酒に変わる、5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人が満腹になる。他にも多くの奇跡が記されていますが、あらゆる奇跡の中で最大の奇跡は何でしょう。皆さんは何が最大の奇跡と思われますか。それはイエス・キリストを信じて魂が救われ、その人の人生が変えられる、これが最大の奇跡です 教会はこの最大の奇跡が起こされるところ、ゆえにこの働きは人間の組織や能力でできることではありません。全能の神様の働きによることです。先週の説教でも語りました。この地上現在あるものすべての中で唯一教会だけが永遠に残り、新天新地ですねに移されます。それは教会だけが唯一神の御国がこの地上にもたらされているところだからです。神の国天国というのは神がおられ、神が支配しておられる、ね、世界です。今日は開拓27周年記念礼拝にちなんで、この教会に神様が成してくださったことを顧みつつ、神様とはどのようなお方か、これからどのようなことをなさるのか、出エジプト記の中から見ていきます。では出エジプト記に入ってくださいですね。最初に2章の23節から25節まで、では稲田美教で読んでください。出エジプト記2章の23から
25。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は牢役にうめきわめいた。彼らの牢役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められた、
はい、もう古いですが、皆さんは10回という映画をご覧になったことはあるでしょうか。そこにはこの場面がですね、描かれています。イスラエルの民はエジプトの地で奴隷でした。エジプトのパロは過酷な労働で彼らを苦しめました。少し前の1章の13と14を読んでください。
それでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働などすべて彼らに課する過酷な労働で彼らの生活を苦しめた、
はい、このことは今日ではこの世の君悪魔サタンが罪と病と呪いと死という、ね、武器枷を持ってこの世の人々を苦しめている、そのことを表しています。イスラエルの労役の叫びは神様に届きました。神様は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされ、イスラエルの民に御心を止められ、一人の人モーセを選び、イスラエルを救おうとされ、燃える芝の中からですね、現れてくださいました。そのことは3章の1節から6節に記されています。そして出エジプト記3章の7節から14節で、神様はご自分がどのようなお方か、イスラエルの民にですね、また今日の私たちに何をしてしようとしておられるのか、4つの面から語っておられます。では4つのポイントでお話しします。最初に出エジプト記3章の7節8節を読んでください。
主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ、
はい、第一のポイント、それは神様は誠に憐れみ深い、情け深いお方であるということです。七節にこうありました。主は仰せられた。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。兄弟姉妹、神様はあなたの悩みをですね、見ておられ、 あなたの叫びをお聞きになり、あなたの痛みを知っておられます。私は27年間の牧会伝道の生活で忘れられない人がもう何人もいますが、そのうちの一人が中村拓郎兄弟です。兄弟のことは説教の中で、今まで何度もお明かしをいたしました。妻千代子姉妹のと二人で小料理店を営んでおりましたが、2002年ですね、平成14年8月24日突然店の中で脳溢血で倒れ、救急車で病院に運ばれて3ヶ月入院しました。退院後は右半身が不自由で思うように体を動かすことができず、店も閉じて一人家の中で暮らすようになり、心の中がだんだんとすさんでいき、他人が自分のことを噂しているのではないかと思うようになり、将来に希望を持てず、いっそのこと死んでしまおうかと考えたこともありました。すべてがマイナスの生活でした。ではここに何か挟んで詩編の119編を開いてください。71節です。聖書朗読者の方が読んだ後で開いている人ご一緒にお読みいたしましょう。詩編119編の71節では、稲富兄弟読んでください。
苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。
開いている人ご一緒にお読みいたします。はい。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。そのような拓郎兄弟の叫びを神様はお聞きになり、イエス様が拓郎兄弟に近づいてくださいました。一枚のトラクトを通して導かれた拓郎兄弟、生まれて初めて妻と二人で教会のクリスマス礼拝と祝会に参加し、今まで知らなかった世界があることを知りました。もう心の備えができていたので、次の週の12月26日の礼拝後、牧師先生に導かれてイエス・キリストを私の個人的な救い主と信じ受け入れました。心の中と生きている世界が一変し、ハレルヤと主を賛美し続ける毎日です。聖書を読み、テープを聞いて日々過ごしています。妻もイエス様を受け入れ、毎週2人で教会に行くのを楽しみにしています。そして2005年5月22日一緒に洗礼を受けました。すべての栄光をイエス様にお返しいたします。この後忠実に礼拝に出席した拓郎兄弟は2009年8月6日ですね、天に召されました。魂が救われて人生が変えられる、兄弟姉妹、これ以上の奇跡は他にありません。私たちの神様は誠に憐れみ深いお方、この罪の世界、今の世に住み住む私たちの心の痛み、悩みを知り、叫びをお聞きになり、神様はご自分の一人子イエス・キリスト様をこの世にお使わしくださり、十字架という最も残酷な刑によって私たちの罪のすべてを取り除いてくださいました。さらにイエス様が復活されたことによって私たちを義正しいと認め、信じる者すべてを神の子として受け入れてくださいます。先々週ですね、9月21日ご主人を亡くされたですね、福島さんがこの礼拝に参加されました。皆さんご存知ですね。そのお姉さんから、ご主人のお姉さんから先日お手紙をいただきました。皆様によろしくとのことですから、その部分をですね、ここでお読みいたします。前略、この度は貴重なご縁とご配慮をいただき、妹も妹の気持ちを受け止めて礼拝の後送る会をも実現させてくださり、お礼の言葉も見つからないほどに心より感謝申し上げます。弟の突然の死におきまして、母を心配するよりも妹の様子の方が心配になり、福岡と鳥栖を往復しておりました。 日々の流れが薬とは聞いておりましたが、子供のいない2人の関係において妹は母のような気持ちで弟を支えていたのでしょう。その喪失感をどうしてあげたらよいのか途方に暮れておりましたところの今回のこと、母と共に妹のためになるならばと同行いたしました。幸いにも皆様のおかげをもちまして妹の表情も柔らかくなり安堵しております。皆様の温かいお心に助けられました。またはこれより秋も深まり肌寒い日々もなりましょう。どうかご自愛くださいますよう心よりお祈り申し上げます。そうそうとそのようにですね、慰められましたとそのような、ね、お礼のお手紙をいただきました。私たちの神様は誠に憐れみ深いお方、兄弟姉妹の心の痛みを知り、ね、悩みを見叫びを聞かれる神様です。では第二のポイントに移ります。出エジプト記に戻って第ナドミ兄弟3章の9節10節を読んでください。
見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ、
はい、第2のポイント、それは神様は使わす神様である、神であるということです。実節、今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。兄弟姉妹、教会がこの地上に建てられている目的、皆さんが共に集まるこの集まりのことを教会と言います。その目的は何でしょう。それは神の御国の領域を広げるため。神の御国とは神がおられ神様が支配されるところ。先ほど言いました教会はこの地上で唯一神の国が表されたところです。その領域を広げていく、神の支配、神の臨在の領域を広げていく、これが教会がこの地上に、ね、建てられた目的です。皆さんはですから出ていくために集まっているのです。3年前から山口で、そして昨年から九州でコーチングネットワークが行われ、まあ、州法に書いております明日6日あさって7日北九州シオン教会でですね、今年最後のそのセミナーが行われますが、これは州法に載せておりますで、ね、7つの本質をですね土台とした教会づくりを目指すものです。7つの本質は州法の右ページにいつも記しておりますが、その第一は関係です。教会とは何ですか。関係です。兄弟姉妹、キリスト教が他の宗教と最も異なる点の一つ、それはキリスト教が関係の宗教だということです。まあ、私はあまり宗教という言葉を使いたくないんですけれどもですね、他のものと比べた場合で言っているわけですけれども、キリスト教というのは関係なのです。釈迦は死にました。モハメットも死にました。すべての教祖はですね死んでいきます。しかしイエス・キリストだけが、ね、死からよみがえられ今生きておられます。皆さんイエス様が生きておられることを知っていますか。だから私たちはイエス様との関係を結べるのです。キリスト教が唯一他の宗教と違うのはこの関係ができるということなのです。ですね、キリストは生きておられます。この生きておられるキリストとの関係、これがキリスト教なのです。これが関係を持っている人がクリスチャンなのです。皆さんはこのイエス様と関係がありますでしょうか。アーメンですね。イエス様を救い主として受け入れました。イエス様はあなたの救い主です。では救い主だけで終わってはいけません。今度はイエス様はあなたの主です。主というのはご主人という意味です。 反対の言葉は奴隷です、しもべです。でこれはギリシャ語でドゥーロスと言います。奴隷という意味です。あなたはイエス様のしもべであり、また奴隷なのですですね。この関係があるということです。イエス様は素晴らしいご主人です。この今ですね、生きておられるイエス様との関係、これが私たちクリスチャン生活です。ですから毎朝起きてですね、聖書の言葉、キリストの言葉、聖書を読みですね、イエス様を賛美し、神であるイエス様を讃え、ね、イエス様との交わりのお祈りをするのです。イエス様おはようございますと言うんですですね。そして今日も素晴らしい一日を感謝します。今日の予定を皆さんイエス様に申し上げて構いません。皆さんが行くところに難しい困難なところがあるなら、どうぞ助けてくださいとお願いします。何を話してもいいです、何を話してもいいです。イエス様は完全な愛を持っておられるお方ですから、皆さんの言葉のすべてを受け止めることがおできになるのです。なぜ私たちが人のですね、すべてを受け入れられないかというのは、愛が足りないからなんですですね。愛があれば全部受け止められるけどですね、人間は限界があるわけです。完全な神様であるイエス様はですね、皆さんが何をでもですね、受け止めてくださいます。そのイエス様との関係、交わりがですね、クリスマス福音、まあ福音というかクリスチャン生活です。キリスト教が他の宗教と唯一違うことはですね、この関係なのです、ね、キリスト教は関係の宗教です。そして神様の関係を持った兄弟姉妹たち、次はあなたは使わされていきます。職場に、学校に、地域に、家庭に使わされていきます。そしてあなたはこの世の人たちと関係を結ぶのです。なぜなら愛は関係を通してでしか伝わらないからです。イエス様の福音は関係を通してでないかしか伝わらないからです。ですから皆さんは出て行って関係を結ぶのです。一つの証です。東京渋谷にあるワークス株式会社の代表、亀岡清子さん。少女時代からアイデア、ものを考えるアイデアにあふれ、工夫してものを作ることが好きで、2005年に会社を設立。ヒムというブランドで、ね、バッグを作り販売している。彼女が考案したシューズインバッグ、靴を入れることのできるバッグは代表作となり大きな反響を呼んでいる。ブランド名のヒムというのはですね、品格、品性の品とですね、賛美歌のことを英語でヒムって言うんですね。それを兼ねた名前となっている。9歳の時、戦後間もなく、昔は幻灯と言っておりました、スライドに導かれて教会へ初めて行った。それから教会が楽しくなり、14歳の時、十字架の説教を聞いて、その時ですね、手が震えるほどの経験だった。19歳で受洗、青山学院キリスト教学科に入学、牧師か牧師夫人になりたいと思った。ところが未信者と結婚、古い家柄でしばらく教会に行かない時もあったが、長女が教会へ行きたいと言い、一緒に行くようになって信仰が復興した。自分に与えられたものを生かしたい。自分はものづくりのアイデアが与えられている。今はバッグを作り販売しているが、会う人ごとに三浦彩子さんの光あるうちの本を渡している。もう何百冊も渡し、その中から教会に来洗礼を受けた人もいる。これからもヒム賛美のブランドで良いものを作っていきたいと考えている。モーセをエジプトに使わされた神様は、この世に兄弟姉妹皆さんを使わしておられます。この教会はトラクトを配っておりますが、幸いにもトラクトを通して導かれている、ね、兄弟姉妹たちたくさんいます。兄弟姉妹、あなたができる関係づくりをすればよいのです、ね、あなたができる関係づくりをしてください。イエス様の福音というのは関係を通して伝わるからです。イ イエス様、神様の愛は関係を通して伝わるからです。私たちの神様はですね、使わす神様だということです。では3番目のポイントに行きます。第7の兄弟出エジプト記3章の11節12節読んでください。
モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私があなたを使わすのだ。あなたが民をエジプトから導き出すとき、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。
はい、12節です。最初の2行、神は仰せられた。私はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。私たちの神様はインマヌエルの神、皆さんとですね、共にいてくださる神様です。私はあなたと共にいる。クリスチャンの間でよく知られているですね、足跡という詩があります。どうぞ出してください。このような詩です。皆さんご存知でしょう。私ゆっくり読みますから、皆さん字面を追ってください。あるよ、私は夢を見た。私は主と共に渚を歩いていた。暗い夜空にこれまでの私の人生が映し出された。どの光景にも砂の上に二人の足跡が残されていた。一つは私の足跡、もう一つは主の足跡であった。これまでの人生の最後の光景が映し出されたとき、私は砂の上の足跡に目を留めた。そこには一つの足跡しかなかった。私の人生で一番辛く悲しいときだった。そのことがいつも私の心を乱していたので、私はその悩みについて主にお尋ねした。主よ、私があなたに従うと決心したとき、あなたはすべての道において私と共に歩み、私と語り合ってくださると約束されました。それなのに、私の人生の一番つらいとき、一人の足跡しかなかったのです。一番あなたを必要としたときに、あなたがなぜ私を捨てられたのか、私には分かりません。主はささやかれた。私の大切な子よ、私はあなたを愛している。あなたを決して捨てたりはしない。ましてや苦しみや試みの時に足跡が一つだった時、私はあなたを背負って歩いていた。ですね、この有名なクリスチャンの詩です。この詩を書いた人はマーガレット・パワーズという女性です。彼女は夫ポール、妻ポーラとともに1989年8月7日カナダのゴールデンイヤーズ州立自然公園にハイキングに行きますが、その時娘のポーラが足を踏み外して20メートル下の、ね、滝の壺の中に落ちてしまいます。さらに悪いことに夫のポールも持病の心臓発作が起き、顔色が変わり動けなくなってしまいました。さらに悪いことにマーガレット自身も岩の上で滑り右腕を骨折、娘も夫も自分も30の災難、もうどうしようもない。しかし一つだけ方法がありました。それは祈るということです。この時彼女が祈ったのは、これら起こったことをすべて神様に感謝する祈りでした。神様ありがとうございます。祈りを終えて顔を上げると、一人の婦人が夫ポールのそばにいてポールを助けていました。その人は看護師でした。その看護師は姉と二人でその州立公園に来ており、姉もまた看護師で水難救助の訓練を受けており、水に飛び込んで娘ポーラを助けてくれました。看護師が2人も居合わせたのはまさに奇跡でした。3人とも病院に運ばれ、 ポーラは肩の骨が折れており、腕が脱臼していましたが生きていました。私たちが最も神様の助けを必要としていた時、神様はそこにいて、私たち家族3人を抱きかかえてくださったのです。兄弟姉妹ですね。兄弟姉妹、救急車かですね。火事だという時は119ですね。泥棒だ事件だということは110番ですね。では神様には電話番号何番でしょう。神様の緊急電話番号知っている人、まあ言わなくていいですね。333です。はい、エレミア書33章3節を開いてください。火事も泥棒も神様の電話番号を知ってください。はい、エレミア書33章3節です。では稲富兄弟が読んだ後で皆さんとですね、聖書を開いている人ご一緒にお読みいたしましょう。では読んでください。
私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。
はい、ではお読みいたします。はい、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。2節のところにはこう書いてあるんです。では稲富兄弟2節も読んでください。
地を作られた主、それを形作って確立させた主、その名は主である方がこう仰せられる。
天地の主なる神様がこう仰せられる。私を呼びなさい、神様助けてくださいでよいのです。そうすれば私はあなたに答えると書いてある。あなたが知らない、思いもつかない大いなることをあなたに告げるですね。あなたのためにしてあげようと神様を仰せられます。これが神様の緊急電話です。どうぞ覚えておいてください。私たちの神様はインマヌエルの神、私たちと共におられるお方。皆さんが主の名を呼ぶとき、神様はすぐに答えてですね、助けてくださいます。駆けつけてくださいます。では第4のポイントです。出エジプト記に戻ります。では稲富兄弟、3章の13と14を読んでください。
モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。
はい、ここで神様はモーセの質問に答えてご自分の名前を語っておられます。神様、あなたのお名前は何ですか。この宇宙天地創造の神様の名前は私はあるという名前です。ね、ここから YHWH、 これを神聖4文字と言いますが、ヤーウェという言葉が生まれました。まあ以前はエホバと呼んでおりましたが、まあ、エホバという発音は正しくないということで、今ヤーウェとですね呼んでいます。この天地を作られた神様の名前はヤーウェ、私はあるという名。英語の聖書では I am that I am となっています。現在形です。神様はいつも現在の神様なのです。今のお方なのです。ね。この名前の意味はですね、神は永遠の昔から永遠の未来に生まれ、存在するお方という意味ですが、神様は過去の神様であり未来の神様ですが、兄弟姉妹、神様はですねいつも現在今のお方です。現在のお方です。 私は以前話しましたが、皆さんジョンとジョーのお話は覚えていらっしゃいますか？ですね、忘れた人もいるかもしれませんね。こういう話でしたね。ジョンとジョーという2人の男性が2人でお金を出してですね、1台の車を買いました。でその車をですね、2人で交代で乗ることにしました。ジョンが神にですね、今日はジョンが乗りですね、明日はジョーが使うと紙に書いて壁に貼り付けました。ジョンは起きると車で出かけました。今日はジョンの日ですから。ジョーはですね、次の日は自分の番だと思ってとても幸せでした。ところが翌日、ジョンはまたも車でですね、また車で出かけました。ジョーは怒ってですね、ジョンに文句を言うと、壁に何て書いてある？で壁を指し、今日はジョンが乗り、明日はジョーが乗るですね。朝起きればいつも今日なんですね。朝起きればいつもその日は今日ですですね。あなたは決して明日というですね、言葉を使ってはいけません。明日というのは永遠に来ないのです。いつも今日です。イエス様はいつも今日と言われ、サタンは明日と言うからです。良い習慣を身につけるために、いつも今日から始めなければなりません。明日はあなたにですね、来ないかもしれないのです。そういう話でした。イエス様はこうおっしゃいました。今日この家に救いが来ました。ね、ザーカイに対してです。ルカ19章の9節、今日あなたは私と共にパラダイスにいます。十字架にかけられた隣の犯罪人に対して言われました。24章43節、聖書は今は恵みの時、今日は救いの日と書いてあります。神様が御業をなされるのはいつも今日です。ですから兄弟姉妹、あなたが神様から恵みを受ける日は今日なのです。あなたは明日神様から恵みを受けるのではありません。あなたは今日神様から恵みを受けるのです。だから今日神様から恵みを受けてください。明日まで待つ必要はありません。神様は今日の神様です。初めの御言葉に戻ります。ゼカリヤ書4章の6節、権力によらず能力によらず私の霊によって、私はですね、最近今まで以上にこの 教会に対して、聖霊様の働きを感じています。本当に聖霊様働いておられると知ります。兄弟姉妹、神様の御国の働きは、先ほど教会の目的は御国を広げることだと言いました。福音宣教は、また魂の救いは、教会のすべての働きは、またクリスチャン生活は、聖霊様の働きです。また聖霊様と共に働く働きです。あなたは聖霊様と一緒に仕事をしなければなりません。聖霊様、今からこの仕事をします、どうぞ助けてくださいとお願いすればよいのです。聖霊はそばにいて、いつも喜んであなたを助けてくださる全能の神様です、ね、今日は27周年記念礼拝、これは通過点、明日から28周年目に入りますが、ね、この教会はいつまで続くか分かりませんが、はっきりしていることは、イエス様がこの教会を天に上げられる景況まで続くということです。それまで兄弟姉妹と共にですね、主の業に励みですね、魂の救いのために祈りですね、神の御国を拡大していきましょう。ではお祈りをいたします。